QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りします。
はい、皆さんこんばんは、 JKYMIG 鈴木でございます。第629回の QRL の時間がやってまいりました。今日は5月30日ということでね、5月最後の放送ということでねございますけれども、ね、ゴールデンウィークから始まりましてね、あっという間の、1ヶ月ということでございましたけどもね、皆さん今月はいかがでございましたでしょうかね。まあ、今月は、太陽フレアの活動がですね非常に多くて、磁気嵐の影響やですねデリンチャー現象の影響で短波帯の方の周波数でですね、もう本当に何も聞こえないというような状況があったりとかですね、まあ、はたまた e スポがですね大きく開けて、50メガそして144メガの方でもね、DX との更新が実現できたというような状況もあったりということでね、非常に賑やかな、月でもございましたね。はい、まあ、太陽活動の影響がですねこれほどまでに影響が出るというのは非常にもう昔からのことなんでございますかね。毎度のことながら興奮しますよね。はい、50メガのね、周波数帯は本当に普段はそんな多くないんですけど、一気にコンディションが開くとねこれだけたくさんの局がいるのかというぐらい、たくさんの局が運用していると、まあ、特に FT8 などもね非常に賑やかでございましたけどね、いかがでございましたでしょうかね。そして先週末はWPX コンテストがね、ありましたね。はい、皆さんいかがでございましたでしょうかね。やはりこちらもハイバンド含めてコンディションが良かったと思いますので、非常にね多くの方が参加をされていて、 DX の方もね、割とよく安定してワッチができたかなというふうに思いますが、まあ、私の方は参加はしてなくて、途中ちょこっと受信したくらいですかね。はい、いうことでございましたけれどもね、皆さん楽しまれたようでございますけどもね、そんな1週間でございました。はい、というわけで、今夜は629回早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、ラジオショップ59はスカイタワー西東京のアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまでどんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV。
はい、というわけでね、QRV コーナー今日もお送りしたいと思いますが、まあ、冒頭でねお話をしましたが、まあ、先週末はWPX コンテストね、こういったものがありまして、大変賑やかに皆さん運用されていたということでねございますけど、まあ、コンディションがね非常に不安定ながらね、いい時もある悪い時もあるということで、まあ、太陽活動が非常に活発になっているということでねございますけども、まあ、この時期ねやはり太陽活動もさることながらどうしてもこの雷がですね、自然現象としてはですねアマチュア無線といたしましてはですね非常に気になるところということでね、まあ、ただね今年はねそんなに、まあ、この辺りだけの話かもしれませんが雷がですねこの夏場のこの時期で割と少ないなって気がするんですけど気のせいでしょうかね。はい、まあ、ある方に言わせるとね太陽活動と反比例しているというね雷と太陽活動は意外と関係があるんだっていうね方もいらっしゃいますし、いろいろでございますけどね、まあ、この雷もですねやはりいろいろ研究されている方たくさんいますし、会社の方でもね、大雷対策とかいろいろですね研究をされて会社の方でもですねいろんな商品を販売されているところがあるんですけれども、 この雷そのものについてはですね、やはりまだその辺の仕組みとかですね、そういったことがね、まだまだよくわからないところが大部分あるということなんですよね。ということで研究の余地がね、非常にあるということでね、多くの方が研究しているということなんですが、昔からこの雷というのはね、現象としては一般の方も含めてよく知られているものなんですが、その実態というのは意外とまだ知られていないというところがね、実に不思議なところでもあり、非常に興味があるところでございますよね。アマチュア無線をやってる皆さん方はね、どうしても屋根の上あるいは鉄塔を立ててですね、大きなアンテナを上げておられる方もね、たくさんいらっしゃると思いますので、そういった大きなアンテナ設備をお持ちであればあるほどですね、こういった落雷の可能性がですね、出てくるということで、この遠くで雷鳴が聞こえてきますとね、いろいろと対策をすると、とどのつまりはですね、やはり一番の対策は、無線機系の電源をすべて抜いてしまうということと、このケーブルですね、こういったものをすべて無線機から外して、これは対策というよりね、無線機を守るための最大の手段というのはもうそれしかないということですね。で、建築基準法ではですね、15メーターを超えるものについては、飛来針をつけなければいけませんということですね。そして工作物については、保護格ね、保護格内に工作物のものはすべてですね、収まるようにしませんと、これはうまくないということでございましてね、こういった対策を講じられている方もね、たくさんいらっしゃると思うんですが、飛来針というふうに書きますとね、雷が避けるというふうにね、そういうイメージがありますが、実はこれはね、飛来針ということなんですが、実はここは由来しているわけでね、この由来をですね、この飛来針に、落雷をしてさせてですね、他の場所には落ちないようにすると、それで対策をするというね、究極の方法でございますけどね、従来からある方法でございますけどね、最近ですとね、最近というかもうかなり前からですけど、この飛来針に、さらにですね、パワーアップしたですね、さらにこの雷を呼び寄せられる、おびき寄せられるですね、こういった装置がですね、いろんなところから出ておりましてですね、こういったものを使っている事例が非常に多くなっているということですね。飛来針ですとですね、おおよそこの針の先のようなですね、尖った形でですね、天に向かってこう伸びているというところでございますがね、この由来装置、いろんな会社から出てますが、これはですね、こういった形というよりも、なんかこう見た感じ丸っこくなってましてですね、針が行く方向にも出てるものがあったり、いろいろあるんですが、こういったものがですね、最近は出てきてるということですね。で、こういったものを使って、より多くその場所に、雷が落ちるようにしてですね、本来守りたい、設備類については、耐雷をするという形のですね、方法になるということですよね。こういった方法がですね、いろいろと今最近は出てきてるということですね。ただこういった雷のですね、耐雷対策あるいはですね、研究をされている方々がですね、やはり皆さんおっしゃるのは、結局のところはですね、雷、落雷、これはもうどこに落ちるかもう全く分からないと、それがもう答えですよというふうにね、おっしゃってる方が結構多いですよね。はい。この建築基準法等で、定められているこの飛来針、ね、保護格っていうね、考え方ありますけれども、今いろんな形でですね、回転球体法とかですね、いろんな形でその、変わってきていると。実例に大体合う形でね、どんどん進化してきているというところなんだと思うんですが、そうは言ってもですね、この保護格内でも平気で雷は落ちるという実例がですね、もうたくさんありましてですね、私たちの、鉄塔、これもですね、非常に、この雷雲が来るとですね、必ずと言っていいほど落雷をするケースが非常に多いんですけれども、この保護格内に入っていれば平気と思ってはいるんですが、そんなことはなくてですね、すぐ真横の建物とかですね、下の屋根とかに、落雷をしたというケースが結構ありましてですね、あまりその辺はですね、もう信用ができないというか、それこそどこに落ちるかわからないという状況でですね、結局は落ちた後に大丈夫なようにですね、もう耐雷の対策をするというのがね、最大の防御ということしかないようなんですよね。はい。皆さんの中でもですね、アンテナ系には飛来機、こういったものをですね、アレスタータイプのものを使っている方がね、いらっしゃると思いますし、また電源周りにも、雷サージを、 保護するそういったものもありますし、またあの信号線等もですねラインにアレスターを入れてですね、守るというところも結構多くなってますよね。まあ、こういう形で、普段、接続されているものこういったものがね、誘導雷等で、損傷しないように、そのラインの上にこのヒューズというようなねもの、まあ、いろんなタイプがありますけどもねこういったものを、挿入すると、まあ、業界的には SPD というふうにね呼ばれているものこれがありますけれどもねこういったものを、挿入しておくというケースがね非常に多くなっているところですね。はい。まあ、なかなかねこの時期、雷が多くなってきますのでね、まあ、電力会社さんとかですねあるいは雷の研究をしている研究所さんこういったところが発表している、雷雲とですね落雷の情報、こういった情報をですね、見る機会が非常に多くなってきているというふうに思うんですけれども、皆さんもそうかと思うんですけどもね、まあ、私もあの雷は大嫌いでございましてね、子供の頃から大嫌いなんで、なのになんでこんな仕事をしてんだという、そんな風にもあるんですけれども、雷雲が近づいてきてですね、雷鳴が聞こえてきますと、こういったサイトを見るとですね、もうこの落雷の痕跡がですね、真っ赤になってですね、自分の住んでいる地域にどんどん近づいてきているというのを見るとですね、まさに恐怖映画を見ているようでございましてね、非常に怖い思いをするんですけれども、はい、そんな時にもですね、少しでも安心ができるようにですね、雷対策というのは十分にとっておくということがね、必要かなというふうに思います。まあ、一番簡単なのはね、最初に言った通り、コネクタ、ね、無線機からアンテナのコネクタ、ケーブルを抜くということ、それからできれば電源プラグを抜くというような基本的な、こと、こういったことでですね、無線機を守るということはできるんですけどね、それでもですね、やはり直雷をした場合は被害は甚大でございますからね、どんなところに影響が出るかわからないというところがございますのでね、十分注意が必要ということでございますよね。はい。皆さんもですね、おへそが取られないようにですね、アマチュア無線の皆さん方は、雷情報などを常に見てですね、対策をしておられると思いますけれども、最終的にはもう神のみぞ知るということでしょうかね。はい。もう私のシャックにもですね、実はですね、その神様ということで、雷よけの神社、有名な神社がございまして、そちらからいただいてきたお札とですね、お守りをですね、この見やすい位置というよりも一番こう目立つところに置いてありましてですね、お守りいただいているということでございましてね、まあ、あとは桑原ということで、雷雲が遠ざかるのをもう待つばかりという感じでございますがね。はい。というわけでございまして、今夜はですね、雷に関するお話をさせていただきました。はい。それではね、ここで一息つきまして楽曲をお送りしたいと思います。今日は大竹一さんの君は天然色、これをね久しぶりにおかけしたいと思います。ロングバケーションというね、これはもう有名なアルバムでございますけどもね、こちらからのピックアップでございますけどね、まあ、大竹一さんはね、あの独特な声でですね、この特にロングバケーションというのはね、この夏のこのねのんびりした感じの、雰囲気の楽曲ばかり入ってましてね、大変好きなアルバムの一つなんですけどもね、はい、この夏の時期になりますとね聴きたくなりますね。はい、大竹一さんで今日は君は天然色をお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それではね本日も59お送りしたいと思います。今回もね結構やはり太陽フレアのね話題をメールでいただいている方結構多かったですね。はい、皆さんね、気にされていたかと思いますけどもね。はい、それではまず最初はですね、この方川崎599さんでよろしいでしょうかね。このところの太陽フレアはコンディションが最悪になります。そうかと思えばイースポの影響で 50MHz144 での DX もちらほら開ける、太陽と電離層の関係は無線化にとってはとても重要です。先日も国内短波放送ラジオ日経、あるいは海外放送などが全く受信ができなくなり HF はノイズのみになってしまいました。 今年か来年がピークとされていますが、まだまだ注目です。ハイバンドのコンディション今後も期待したいと思います。どうもね、ありがとうございました。こういうこのメッセージの方がね、非常に多いですね、ここのところね。はい、皆さんね、気にされてるんだと思うんですけどね。はい、しばらくね、まあ落ち着いてきた感じもありますけどもね、やはりまだまだ活発ですからね、これからどうなるか分かりません。太陽黒点の数もね、非常に多くなったり少なくなったりということでね、乱高下してますよね。はい、まあ本当にね、来年あたりがピークということになりますんでね、今後どうなるか本当にね、注目の、状況でございますけどね。はい、コンディションが非常にですね、良くなったり悪くなったりというようなことでですね、このあたりもね、見逃せませんよね。太陽フレアで全くダメになっちゃうこともあれば、e スポーなどでですね、ハイバンドの方がどっぴらけになるというようなこともありますのでね、はい、今後もね、期待したいところでございますね。はい、どうもね、川崎599さんありがとうございました。まあ、できればね、ハイバンドの方のね、e スポー、これがね、またどんどん開けてくるとね、面白いですよね。まあ、DXCC でもね、やられてるんでしょうかね、エンティティが増やせるチャンスでございますんでね、日々ワッチをされてると思いますが、またその辺の状況などもね、メッセージいただきたいと思います。どうもありがとうございました。続きまして、この方はですね、HEF 寺崎さん。HEF 寺崎さんですね。Q ティッチをお書きになってますよね。ありがとうございます。FT8 で DX ハンティング楽しんでますということで、ありがとうございます。昨年から運用をし始めましたが、わからないことも多いのですが、いろいろ教えていただきながらの運用です。 DX の更新はメインは SSB、CW だったのですが、最近ではもっぱら FT8 にシフトしてしまいました。まあ、しかしながら SSB や CW での DX ハンティングも今後も楽しみたいと思いますが、あとは相手局次第ですということでね、はい、お書きいただいてます。ありがとうございます。まあ、そうですよね、相手局というか DX 局の方がですね、 CW、SSB の方に、従来の、ね、モードの方にも出てきていただかないと、まあ、これは更新のしようがないということでございますからね。はい、まあ、FT8 の方がね、相変わらず賑やかでですね、50メガもこうコンディションを開けてきますとね、周波数を変えて、そちらの方にねシフトして、どんどん皆さん大抽選会がね繰り広げられているということでございますけどもね。はい、まあ、50メガの方ではね、デジタルモードを含めてですね、 DXCC のエンティティを増やしている、方が多くてですね、もう早くも100以上をクリアしているというね、そういった方々が非常に多くなってきてますけどね。まあ本当に、FT8 のね出現によってですね、 SSB や CW でなかなかエンティティが増やせなかったっていう方もですね、デジタルモードで一気に100エンティティね稼げましたっていう方もね、たくさんおられるようでございますね。はい、なかなかね楽しい時期でもありますし、この今年来年と対応活動がですね盛んな時にハイバンドでの DX エンティティを稼ぐというのはね、上等手段かと思いますのでね、はい、日々は近いと思いますけどもね。はい、どうもありがとうございました。またハンティングの結果などを教えていただきたいと思います。ありがとうございました。さて、もう一方ね、ご紹介したいと思いますが、この方は山形 AA493、大塚さんですね。はい、ありがとうございます。50MHz e スポで VKZ12 FT8 により更新を楽しめました。コンディションが開くと一気に賑やかになります。国内 e スポでの QSO も楽しめました。この時期はワッチが重要です。いつコンディションが開くか分かりませんので、これがまたスリリングで楽しいです。50メガまだまだ DXCC は50以下ですので、これからも少しでも増えるように頑張りたいと思います。 FT8 へのシフトが多いのですが、 SSB や CW での更新も増やしていきたいと思います。ということでね、ありがとうございました。そうですね、まあ SSB、CW の方もまあ確かに開けるとですね、50MHz、低い方の周波数でね聞こえてきますけども、やはりでもね FT8 の方がですね多いですね。はい、だいぶね SSB、CW 少なくなった気がするんですけどね、どうですかね。はい、もうちょっとねワッチが足らないのかなという気がするんですけどね。はい、 そうですか、ありがとうございます。まあ、50メガの方のね DX もそうですけどね、他のバンド、ね、28メガですとかね、HF のハイバンドの方も賑やかでございますからね、そちらの方でもまだ十分楽しめますよね。で、50メガヘルツもね、その書きてますけど、50の、国内の、コンディションが開けてくるというのもね、楽しみですよね。関東エリアですとね、8とか6方面、沖縄方面がね、聞こえてきたりしますんでね、これまたワクワクしますよね、本当にね。楽しい、状況でございますけども。はい。で、そして、DX につきましても VKZL をはじめですね、北米方面やヨーロッパ方面が聞こえてきますとね、これはもういよいよ、大混雑するという感じでございますけどね。またこれがね、いつ消えて聞こえなくなってしまうかわからないというね、このあたりが非常に 50MHz はスリリングですよね。はい。安定してこう HF のようにですね、長時間楽しめるっていうことが全然ありませんのでね、一瞬開けてすぐに消えてしまったり、そんなようなね、状況があるのもこのバンドの楽しみかなというふうに思います。そしてまたあの FT8 の出現でですね、このパワー、そして大型のアンテナ等がですね、なくてもですね、気軽に DX 更新ができるようになりましたんでね、それも人気の理由かと思いますけどもね、多くの方がですね、運用し始めているということは、当然開けてくると、その人たちが皆さんこぞって出てきますんでね、大賑わいになってしまうと、ファイルが発生するということになりますけどもね、はい。まあ、特に、CWSSB ですとね、抽選会とはいきませんけど、FT8 の場合はまさに抽選会ということになりますんでね、パワーとかですね、そういったことよりも、根気よくずっと抽選会に参加するという方がですね、勝利の必勝法なのかなという気がいたしますけども、はい、そんな感じでございました。はい、どうもね、ありがとうございました。またあの 50MHz の情報以外もね、含めまして、情報いただきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、というわけでね、今週はね、やはり皆さん、太陽フレア含めたですね、この DX の入管状況とかですね、バンドコンディションのそういった話題が多かったですね。はい、まあ、まだまだね、太陽活動は賑やかになってますんでね、今後も注意が必要でございますけどもね、楽しみたいと思います。はい、というわけでね、59コーナー時間いっぱいでございますね。本日59コーナー以上でございます。はい、というわけでね、今夜もエンディングでございますけれども、まあ、先週は WPX コンテストですね、こちらが開催されておりましてですね、特にハイバンドね、21、28あたりもね、賑やかでございましたよね。はい、皆さんね、いかがでございましたでしょうかね。まあ、こちらのコンテストは001形式ですので、その曲がどのぐらいやってるかっていうのは、大体コンテストナンバー聞けばわかるんですけどもね、はい、まあ、このあたりが非常に面白いですよね。国内であれですかね、001形式でコンテストやるのあまりないですよね。はい、まあ、主に、地域、まあ、都道府県番号とかですね、 JCC、JCG 番号、こういったものを送って交換するというのがね、多いですけどもね。はい、皆さんね、 WPX コンテスト参加されましたでしょうかね。はい、私はちょっと時間なくてワッチちょこっとしかワッチできなかったんですけどね、非常に多くの方が出たのは、ワッチができたんですけどもね。はい、48時間ということでね、 DX のコンテンツも、大変でございますけどもね、フル参加された方は本当にお疲れ様でございました。はい、そしてね、今日は髪の毛のねお話をいたしましたけどね、まあ、あの冒頭もお話ししたんですけど、今年、まあ、去年もそうかな、この時期ね、結構雷が多くなってくる時期なんですけど、あまりなんかないような気がするんですよね。回数が減ってるような気がするんですけどね、まあ、私的には全然減ってよかったんですけどもね。はい、そういった感じもしますけどね、太陽活動とどうも符合しているような気がしてですね、実際におっしゃってる方もね、研究者の方もいらっしゃるんですけどね、太陽活動とこの雷っていうのはね、関係があるということ で、しかも太陽活動が11年周期で良くなったり悪くなったりするんですが、それと反比例してですね、太陽活動がいい時に、雷の活動っていうのは非常に少なくなるっていうね、お考えの方もいるもんですからね、まあ、なかなか気になるところですけどね。はい、まあ、会社の方ではですね、いろいろ雷対策これをやっていまして、まあ、鉄塔とですね、無線機系のですね、アース関係、まあ、これは、共通アースという形でね、東電以下という方法を使ってですね、 電位差を発生せずにですね、雷サージ、こういったものがですね、回り込まないように、調整されているというところでございますけどもね、まあ、それ以外にもメッシュアースなどの、ね、方法があったり、いろんな方法があるんですが、これどれもですね、落雷した後の対策方法ということでね、これがですね、非常に有効な方法なのかはまあ別としまして、こういった形で十分対応しているということですね。で、雷は会社の方の鉄塔にはですね、まあ、しょっちゅう落ちていますので、まあ、それでも被害が出てないというのはですね、そういった対策が講じられているからということでね、対策がうまくいっているというふうに思うんですけどもね、雷のですね、飛来機、こういったものには SPD と言いましてですね、動作した時に交換をする必要があるものとかですね、そういったものがありますのでね、このあたりは注意深く点検をしてですね、交換をしなければならないということでございますけどもね、まあ、それ以外にも飛来装置、そういったものがたくさんあります。そして今日ね、番組でもご紹介した、この誘雷装置というね、もの、こういったものも最近出てきてますのでね、こういった形で、本来を守りたい、設備を、保護するということからもですね、考えられてきているということですね。まあ、ただしかしながら本当にですね、この雷というのは、いくらその飛来対策をしたところで、どこへ落ちるかは結局はわからないというのがですね、今のところ正解というかですね、考え方の一つということでございます。雷そのものについてはまだまだですね、未知の世界だというふうにね、研究者の方もおっしゃっていますが、そういったね、対策、こういったものはですね、非常に重要なことでございますのでね、ぜひ、アンテナ系統をもう一度ご確認をいただいて、まだの方はですね、ぜひお考えいただきたいというふうに思います。はい、というわけでね、本日もお聞きいただきましてありがとうございました。また来週お会いしたいと思います。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JKYMIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。